はい、どうも山崎です。
どうも薮です。
あ、ちょっと待って、はいはい、ボタン間違えた。
ああ、
はい、どうも山崎です。
はい、薮です。
よろしくお願いします。
今日はいい声でね、まず入ってみようかなと思って。
声出そういうのがやっぱり、
そうそうそう、
令和のテーマですから。
そうですね、令和のねテーマですからね。はい、元気よく行きたいなというね、
そうなんです
ね、現れが出ましたね、今
早速出ましたよ、はい、やっぱりその言葉をしっかり喋りたいなっていうのが、
はい、そうですね、ハキハキいけたらとね、はい、思ってますよ。
そうなんですよ、はい、結構何言ってもね、もごもごもごしてしまうと、伝わるもの伝わらへんのちゃうかなと、
はい、そうですね、
気にしてきてましてですね、
さすがです
一応ミュージシャンなんですけどね、うん、まあまあそんなことは別にどうでもよ、はい、どうでもよくないですけど
ねえ、
なんかでもあれなんですよ、結構ニュースとか、
はい、
なんだっけ、テレビとか、まあ、ラジオとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、聞いてたらこうナレーションの人とかアナウンサーの人とかで美濁音をあんまりこう、うん、なんか最近使えてないなっていう人がちらちらちょっとこうなんか増えてきてるような気が僕はするんですけど、
美濁音っていうのはガギグゲコとか、
そうですね、
点点とか丸とかそういうやつですか。
ですね、例えばですね、私がっていうのがフレーズがあったとしたら、うんうん、私がっていう、
うんうん、
この柔らかくするっていうんですか、
ね、はいはいはい、はい、それは僕イメージで言うと、
はい、
そのアナウンサーの人とかってその私がって言ってるイメージ、こう柔らかく言ってるイメージなんですけど、
はい、
あれどっちが正解なんやろ。
なんかナレーションのなんか本筋のやり方では、うん、その美濁音を入れて喋るっていうのがやっぱり柔らかく聞こえるっていう意味でもなんか正しいらしいですわ。でもなんかその最近なんかはそのなんていうかなその研修とかで教えてへんのかどうかわからへんねんけど、うん、あとはまあそのアナウンサーとかナレーションのお仕事を専門でされている方以外がナレーションの仕事をしたりするっていうケースがあったりすると、うんうん、なんかどうしてもその美濁音が入らへんかったり何やかんやするみたいなことがね出てきてしまうんかな、どうなんかなという。
例えば私がって言ったらこれは美濁音が入ってないってことになるんですか。
がっていくと濁ると入ってないですね。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ美濁音、あ、そういうことか。濁音っていうのが点々が入る言葉で、美濁音っていうのはそのそれを柔らかくしてるっていう解釈なのかな。
こう鼻でこう引っ掛けるっていうんですかね、うん、なんかあの感じでわーっていう あの音が美濁音、
うん
と、まあ、呼ばれているようなものらしいんですけれども。
あ、そうなんだ。知らなかった。なんか、あんまりでもそれ意識しないとやらないですよね。
やっぱそれの専門の、やっぱ訓練を多少受けてないと、出てけへんのちゃうかなって。うん、で、普段僕ら日本語喋ってる時でも、うん、まあ、このラジオなんかもそうやけど、うん、美濁音なんか意識して喋れへんから。
そうですよね。うん、
うん。うん。まあ、でも何やろう。昔、まあ、僕らがちっちゃい頃なんか、割とその、みんなやってはった、印象があったんですけども、最近ね、まあ、僕普段テレビとか全然見えへんけども、
はい、
うん、たまにこう見るとあれなんか最近あんまあれへんなとか。
あ、そっか、じゃあテレビとか見てもその普通にこう美濁音じゃなくて普通の濁音で喋ってる人とかも結構いるんだ今。
うん、なんかそんな気がしますね。
へえ、うん、まあ、全然意識して見たことなかったですね僕それ、
うん、多分何よ、ずっと恒常的にテレビとか見よったら、うん、違いがどんどん変わっていってるから分からへんのかもしれんけど、うんうん、僕基本的に普段あんま見えへんくて、うんうんうん、で実家帰った時ぐらいしかテレビ見えへんから、
う
ん、
あ、なるほど。
でバッてつけとったら、うん、おーみたいな、喋ってへんやみたいな。
そうなんですね、
うん、
ちなみにドラマとかそういうのとかでもそういう美濁音使ったりとかなんですか、はい、ドラマはもう普通に濁音とかの人が多いんかな。
ああ、どうなんや、ドラマとかやったら役柄とかにもよるから、その、うん、なんていうかな、そのナレーションとかアナウンサーの役で出たはる人は使ったはるかもわからへんけど、
うん、あ、そっかそっか、そうですよね、うん、
ちょっとわからないですね。うん、
そっか、メディアの教育をされてるとそういう風な感じなんですね、美濁音がある感じでで
しょうね。だ多分なんだ、ボーカルさんとかでもそのビブラートとかしっかり使えてる人と使えてへん人とかあるようなもんなのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、あ、
スキルのうちの一つっていう感じなんですね。いい感じに聞かす
かもわかんないですね。
美濁音やとその耳が痛くないとかそういうのがあるのかな、う
ん、多分聞きやすい、柔らかく聞こえるっていう部分があるのかもわかんないですね、
まあ、ちょっと注意して聞いてみようかな今度。
うん、
うん
うん、
そっか。
どうなんでしょう、その例えばまあ矢部さんなんかは、
はい、
まあ、ボーカルもやってはって。
あ、そうですね。歌ったりもしますね。
はい、で、その、例えば、まあ、対バンやったり、うん、なんていうか、まあ、他の人とこう一緒に、まあ、ジョイントで、
うんうん、
ライブしたりすることあると思うんだけど、
はい、
そのなんていうか、まあ、ビダックもまあしゃべりやけど、うん、そのボーカルでビブラートとかを、うん、なんかおうまいこと使ってはるなみたいなのを感じることとかあったり、
うんうん、ありますね。もちろん、あ、この人うまい、なんかビブラートするなとか、すごいうまい、いい感じに粘り気のある、まあ、拳っぽい歌い方するなみたいな、やっぱありますよね。
は
い、
ああそうなんや、
はい、僕全然下手くそなんで、あのそんなん見たらうおーって結構反応しやすいかもしれないですね、うまって、
うん、ああそうなんや、
うんうん、
でもなんかボーカルのスタイル的にね、ヤブなんかはそのビブラートもかけないっていうか、相手かけないような方が割と曲的にもしっくりきてるような、
どうですかね、わかれもビブラートとかは、あ、どうなんかけてんのかな、ライブとかでは一応かけようとするときはがっつりかけたりもするんですけど、
はいはいはい、
なんかね、得手不得手が結構あって、なんか裏声とかだったら綺麗にビブラートかけようとしたりはしますけどね、
はいはい、
うん、でもなんかあんまりそれがっつり練習ってしたことないから、実際自分ができてるんかちょっとわかんないですね、どうなんやろうな。
あ、なんかこれでビブラート専門の方とかが、
うんうんうん、
なんか何やったらギターとかでも、
はい、
こうなんていうの、弦をチョーキングじゃなくてこう、うんうん、なんていうの、こう弦をビブラートするっていう、うんうん、バイオリンの奏者の人がやって
は
る、うんうん、あんなんとかも見てた、うん、なんやろ、ほらあの人ルナシーの杉蔵さんなんかは、うんうん、あの人バイオリニストやから、
うんうんうん、
こう白玉バーン弾いたら絶対こうやって弦をバイオリンの多分癖なんと思うけど、すごいこうやってはるなっていう印象があったりするんだけども、ねえ、なんか、どっちがいいんやろな。
いや、ビブラートかけるときいい感じになりますよ、やっぱり。
あ、そうなんや。
僕もね、結構長いことギタリストをとしてなんかそのだいぶ長いこと青春時代を過ごしているので、
あ、はいはいはい、
ビブラートがっつりかけますね、あのギターは。
あ、そうなんや。
はい、でまたね、エレキギターとアコースティック楽器ではちょっとビブラートのかけ方みたいなのがちょっと違って、
ほうほうほう、
コツが あるのでね、その楽器によって、やっぱりかかり方違いますよね。
あ、アコースティックギターとエレキギターでもあれなんや。
そうなんですよ、
かけ方も違うってことなの。
かけ方、あの、そうなんですよね、アコースティックギターやと、あ、まあ、あの一般的にエレキギターほど弦が柔らかくないから、
はい、
こう弦を上下してかけるっていうのが割と難しかったりするので、
ほうほうほう、
押さえたまま左右に動かすみたいな、指を左右にこう、なんていうかな、あの、
ほうほうほう、
あのエレキギターの場合って上下に指を上下に動かす感覚でやってたりするんですけど、
ほうほうほうほう、
アコースティックギターの場合は指を左右に動かす感覚でやってるかも。
ああ、そうなんや。
はい、
はあ、そうなんですよ。弦の特性とか、
うん、そうですね。はい、まあ、一概に全部がそうだとはならないですけど、
はい、
僕の感覚値としてはそうですね。
ああ、そうなんや。
うん、なんで、あの、結構、あの、エレキギターの方が派手にビブラートがかけやすいっていう印象があるかもしれないですね。
ああ、そうか。弦はこう、横に張ってあるから、縦の方確か動かしやすい、ね。
うん、うん。なんか、チョーキングをほぼ細かくやる要領でビブラートとかしますよね、エレキギターの人って。
あ、そうか、チョーキングはそうか。
うんうんうん、
なるほどな。
そういうのとかありますね。
うん、あ、今のはイメージ湧きやすいですね。チョーキングをこう細かくやるっていう
のは。そう。なんか、そんな感じ。
あ、そうなんや。
ベースの人とかもそうなんや。どっちなんやろな。ベースの人とかってビブラート。うん。なんか弦硬いから、なんかアコースティック楽器みたいなかけ方してたりするイメージかな、うん、ベースは。うん。
で、また弦も太いしな、ベースな。
う
ん、
そう。
太いよな、うん。
なんか、声とかで言うと僕の場合は、こう、長いこと、ロングトーンの最後ら辺にちょっとずつ揺らすみたいなことをやりたがるんですよ、僕。
ほうほうほうほう。うん、
あの、あーみたいな。
はいはいはいはい。
そうなるとイケてる歌い方みたいな僕の中でね、あるから、うんうん、結構その、なんかちょっと粘り強さを出すのにそういう風な感じの歌い方をよくしたりとかしてると思いました、今思い出したら。
あ、でもなんか確かにその、うん、いろんな人のボーカルと聞いてあったら、例えば誰だかな、あの、大黒摩季さんなんかは、うん、頭からビブラートバーってかましてあるけど、
うんうんうん、
あの、ちょっと名前忘れたけど、うん、あの、さっきの今ヤブが言ったみたいで、最初普通にのトーンで言っておいて最後だけふわって揺らすっていう人も確かにいたはるわ、
うんうんうん、そうですね。結構なんか一時期僕はそれがかっこいいと思ってそればっかり練習してたことがあって、
うんうん、
なんでね、そういう感じにありましたね。あとね、録音するときとかはこ
う
声を出したままこう手を上下に動かして無理やり体震わしてリラートするとかもやってました。
ああ、そういうやり方もあるんや。
はい、
そうなんや。
はい、だと結構その あの声の揺れ方が派手になるから、
はい、
めっちゃビブラートがかけれる上手い人みたいに撮れたりするとか。
あ、そうなんや、
はい、結構試行錯誤しましたね。その僕その喉単体のスキルでそこまで上手いことビブラートかけれへんから、
はいはい、
どうやったらいけてるように撮れるやろうとか、
うん、このマイクの使う技術やったりとか、そんなのも含めて、
う
ん
う
ん、
そうそう、あの編集技術ももちろん僕の場合は込み込みで、
ああ
の、ね、あのあの歌を良くするっていうのを、はい、そこを含めて技術スキル磨いてる感じですね。
あ、そうなんやな、うん、そうか、うん、まあ僕なんかね、あの一応ドラム演奏させてもらってますけども、うん、あのなんか昔なんか特に20代の頃なんかレコーディングちょこちょこやってた時期がありまして、なんていうかな、あのマイクの拾いやすいあの叩き方とか叩く位置っていうのが、
うんうんうん、
ドラムセットにもあるんですよね、
は
い、でなんかそのコツをちょっと分かったりとかしてると、うん、割とこうなんていうかな、マイク立てた時にこう、うん、まあ、なんかミックスしてくれる人が、
うん、
あの音作りやすいわって言うたり言ってくれたことがやっぱりあったりして、
うんうん、ああそうなんです、あでも確かに素直な音で撮れてるとやっぱりミックスしやすいっぽいですもんね。
ですね、
うん、
もう一回でもレコーディングちゃんとやってみたいな。最近やってへんからな、
うん、あそうなんですね。
レコーディングらしいのはあのなんていうかな、撮るのは撮んねんけど、うん、もうなんかパソコン一台ボンって置いてとか、
うんうんうん、
あのスマホで撮ってとか、うんうん、そんなんをやってしまってるから、
うんうん、
ちゃんとこのマイク立ててっていうレコーディングはしてないですね。
ちなみにパソコンで撮るときってどうやってるんですか。
あもうガレージバンドよ、これで一緒ですよ。
ああそうなんですね。
ガレージバンドと一緒ですよ
えこの内容は MacBook のマイクで拾ってみたいな。
あ、そうそうなんですよ。
あ、そっか。
で、ある程度だったらこれで結構、うん、うまいこといけるというか。
ドラムはね、全体取れるときね、
はい、
ね、一本のマイクでも結構マイクの置き方によって、置く位置とかによってめっちゃいい感じに取れたりしますよね。
そうなんですよ。
うん、
こう天井から吊るしてるマイクがちょっと向き変わるだけで全然バランス変わったりとか、するんで。
そうですよね。まあ、っすぐにね、音取れてないとやっぱりね、音遠くなったりとか。ね、しますもんね。
そうなんですよ。
そ
っか。
山崎さん、レコーディング一番最後にしたんってもう数年単位でない感じですか。
うん、数年単位でないですね。
そう、まあそうですよね、うん、なかなか。
あの、なんていうかな、こう、ロックバンドで、こう、まあ自分らで曲作ったやつをレコーディングしたっていうのもだいぶ前に、その時はマイク立てて、
うん、
ほんで、なんやかんやし、あの、やってましたけど。
それって MTR とかですか？それともレコーディングスタジオとかで？
レコーディングスタジオで。
あ、そうなんですね。は
い、やりましたね。ほんで、もう撮って、ほんで、あの、なんていうかな、あの、最初が、ベースの、土台の部分が、
うんうん、
ドラムとギターリフとベースでまず撮って、
うんうん、
で、後で、ギターソロかぶせて、
うんうん、
で最後にあのボーカル
入れるっていうみたいな、
うん、
へえそうなんや、
うん、
結構あれなんですよね、ドラムとベースと一緒に撮っちゃうみたいなことって多いみたいですね、ロックバンド
多いですね、
うん、
あのなんていうかな、あのかっちり譜面で起こしてやってたら、うん、バラで撮ってもええんやろうけど、うん、結構そのアドリブであのキックの位置とか、うん、ベースのアクセントの位置が微妙に変わったりするから、
うんうん、
そうするとやっぱり2人で一緒に入って、
うん、
同時に撮っとかないとっていうのがありますね、
うん、あそうですよね、なかなか僕も自分のやってるバンドでレコーディングすることがたまにあるんですけど、
はい、
いかんせんドラムが2台のバンドなので、
あ
やっぱ1台ずつ撮る方が音の被りとかが少ないから良かったりするんですけど、
はいはいはい、
グルーブを出したりっていうのは結構コツがいるみたいですね。
そうやね、うん、
なんかでもね、メンバーのドラムの人上手やから、まあ、器用にはやってますけど、まあ、多分一番いいのは一緒に撮ってっていうことが多分気持ちいいんやろうなと思いながら、
うん、ライブ感を出す方で撮りたかったら多分そっちの方がいいだろうし、
うんうん、
逆にこうしっかりしたものっていうかな、かっちりした、
うんうん、
履歴を残したいってあれば、
うん、
あのクリックトラック使って、
うんうん、
ある程度こう揃えた状態でバラバラで撮っていく方が綺麗に仕上がると
思う。そうですね、
うん、
そうですよね。
でなんか何やろ、例えば奏法とかその音作りの関係で、
うんうんうん、
まあ、ドラムは、うん、あの、そのままで、いいバランスで取れてますと。
はいはいはい、
で、ベースが、意外に、例えばこのアンプとの相性が合わへんかって、
うんうん、
ちょっと微妙やなっていう、
はいはいはい。
で、ベースにコンプかけたいってなったと、例えば、
うん、
まあ、わからへん、まあ、いろんなエフェクトの書き方あると思うんだけど、ベースにコンプをかけたいなってなった場合の時に、
うんうん、
あのドラムはかけたないねんけど、うんうん、でも同時で取ってもってたら、ドラムもかけなしゃあないみたいな。
うん、あ、はい、はいはいはい。
なんか、
そう
そうそう。
うんうん、
なんかこのまま、あのサラダ食うてもうまいのに、
うんうん、
こっちに付属でついてきたポテトが美味しないから、
うんうんうん、
ポテトの味をごまかすためにサラダ全体にドレッシングかけなあかんみたいな。
はいはいはいはい。
なってだった時にはちょっとなんか僕も、うん、ああ辛いなって思うことが。
ああそうですよ。同時に取っちゃうとそうなんですよね。
そうなんですよ。差し替えが効かないんですよね。
うんうんうんうん、 そっか。まあそういうところも含めてのね、ライブ録音の、ライブ録音っていうか、ね、その同時に撮るやつの醍醐味なんかもしれないですけどね。
そうですね。
うん。なんかね、録音いつまで経っても録音ってちょっと一瞬緊張するんですよね。
ああ、はい。あの、マイク回ったりするときまで。
マイク回ったり？マイク回ったり？
マイクちゃうわ、ね、うん、こう、なんか、録音始まるって、ランプつ、
うんうんうん。
あのランプついたらなんか、はい、俺はもう緊張しやからあかんねんけど。うんうん、
そうですね。エンジニアの人がおって、さあ行くよっていうアイデア、合図とかがあると、なかなかね、
うん、
いかにこう自然の自分をね、出して、いつも通りの自分に戻るかっていうスキルはね、うん、なかなかね、録音には必要みたいですよね。
そうですよね。うん、だからそういう体調面とか、その自分の今日のテンションとかっていうのを正確にこう出してくれて、うんうん、あ、今日こいつテンション悪いわ、ちょっと、あ、調整うまいこと、みたいなことができると、
うんうん、
バラつきもなくなるかなと思って。
ね、そうなんです、うん。意外にね、体調管理が大事なんですよね。
ねえ。
そうなんです。で、あ、それで思い出したけど、この間僕は大学時分にやってたバンドでライブしたんですよ。
ほうほうほう。
バンドのメンバー、15年ぶりぐらいかな。ロックバンドやってたんですけど。
はいはいはい。
それ大阪の仙南っていう結構まあ遠いところまで行って、ライブのイベント企画してやったんですけど。
仙南ってほぼ和歌山やな。
ですかね、関西国際空港のすぐ近くでした。
あ、だいぶあれやな、
南の。ごめんなさい、泉佐野や。泉佐野ってとこであったんですよ。
ああ、関空のすぐそばやな。
うんうん、もう車でね、泉佐野まで終わってから関空まで寄りましたけど、その泉佐野の会場から10分ぐらいで行けましたね。
ああ、もう橋渡ったらすげえもんな。
そうそうそう。あ、よくご存知ですね。
あれ、リンクタウンやんな。
リンクタウンかな、うん、なんかそういう感じやったかな。
あ、そうなんや。えらい遠いとこまで行ったな。
はい。で、やった時に本番になって、
はいはい、はい。
で、まあ、ずっとライブしてる、現役でライブしてるのが、うん、僕だけでの、4人のバンドなんですけど、
はい、はい。
残りの3人はそんなにこう、ちょっとライブから外れてたみたいな感じ。
はい、はい。
ライブの、うん、そこまでライブやるの久しぶりだよ、みたいな感じだったんですけど、
うん。
もうボーカルのやつが、わあ、風邪ひいて喉ガラガラやわーとか言って、当日に来よるの。ええって思って俺。あ、そっか、そんな感じだったよなって思って。
うん、
そんなことはな、結構僕ずっとやってて、割とその、いい感じに気持ちよく歌うために、前日とか、その1週間ぐらいは少なくとも僕は体調管理して、そこそこいい状態で臨むのが当たり前だと思ってたから、
はい、
こいつすげえなって。なんかね、半年か、なんやったら1年ぐらい準備して、
うん、
さあ、やろうっていう。まあ、結構予約じゃないや、予定とか企画するのに時間をかけたイベントだって。
はいはいはい。
え、それはね、その前日、めっちゃもう飲みすぎたぐらいのテンションで来るんやって思って、あ、ロックやなって思いましたね。
それもう3、40年前のなんかロックバンドやな。
ねえ、そうなんですよ。あ、そうかって思って、俺15年前こんな感じやって、こんな感じでバンドやっとってんなっていう発見になりましたね。
うん、なんか確かにそうやな、15年前ぐらいとかやったら、まあ僕もね、うん、バンドその頃もやってましたけど、うん、二日酔いで行ってなんぼみたいな。
そうですね。
これが、うん、体調グダグダでやるのがロックやみたいなのが、うん、パンクやとか言ってた。意味分からへんな、今の
中。考えたらね、確かにね、そっかと思って。割とそこで俺、そう、カルチャーショックを受けましたね。
ああ、うん、その一緒に会った人っていうのは、うん、今も普通にやってはんの、その、別のバンドで
活動。あ、いやいや、全然、演奏とか、そのライブ活動を今現役でやってるの僕だけなんですよ。
あ、そうなんや。
残りは、あ、はい、残りのメンバーはほんま久しぶりで、みたいな。なんか楽しもうぜ、みたいな。
そうやな、確かに楽しもうってやっとっても、お前、うん、職業癖が染みついとったら、
そう、
役はね、そうできひんわな。
なんかね、いや、そんな発想すらなかったから。
俺も今はないわ。俺明日ライブが早めに寝かしてくれと思うよ、うん、今。
いや、なんかね、何日か前、そのライブ本番の3日か4日ぐらい前にスタジオ入った時に、
うん、
うわ、昨日風邪ひいたとか言いながら来てたんですよ。
はいはいはい。
で、その時にもうこいつ大丈夫かって思ってたんですけど、
うん、
そんなこと意味も返してなかったですね。
その15年前のその感覚でそのまま来やったんやろな。はぁ、でも。
面白かった。
うん、でもなんかたまにはそれもなんかなんやろ、それとか言うたらなんと気持ちがアマチュアに戻るわけでしょ、
うん、そうですね、だいぶ戻ってうわーってなりましたね。なんか
たまには面白いかもわからへん
ね。面白かったですね。そうなんですよ。でもなんかやってみたら、蓋開けてみたら、
うん、
やっぱり多少その緊張してガチガチになって力入ったりとかって、はい、 なんやったらその本番直前までこう、まあ、楽しいもんやから、なんか同窓会みたいな感じで、その今他にイベント、自分たちが企画したイベントでいろんなバンド読んだんですよ。
はい。
で、読んで出てくれたバンドさんは、まあ、いわゆる当時も一緒にずっとやってたし、今も現役でやってるバンドさんばっかりやったんですよね。
ああ、そうなんや。
うん。で、まあ、そんでみんな結構楽しくて同窓会的な気分で面白くなったかわかんないですけど、まあ、結構ずっと飲んでて自分たちの出番まで。
ああ、結構飲んだったやん。
そうなんですよ。まあ、それもあってなんか、あの、結構、その自分たち的には課題の残るライブになったみたいで、
ああ。
次回もちょっとリベンジさせてくれみたいなのぐらい言ってましたけど。いいなって思って、
うん、いいなそれも、そんなもんええな、うん、なんか、
はい、
なんかね、今なんか何でもかんでもこうシステマチックになってきてしまう時代の中で、うん、なんかそういうのをポンとこう、なんていうかな、うん、まあ、1年に1回か2年に1回か分からへんけど、うん、入ってくると、なんかこう、感覚的にすごい新鮮な、
うん、そうですね、なかなかでしたよ、ほんまに。
ええなそれ、俺もちょっとやってみたいな、うん、なんか。
普段僕打ち上げとかでお酒飲まないんですよ。
ああ、そうか、機材運んで車多いもんな。
そうなんですよ。だけどその日は、もう僕はそのホテルを予約してたもんで、
ああ、はいはいはい、はい、
そう。帰って今日はもう運転せんでええわっていう感じやから、うん、もう結構お酒飲みました僕も。
ああ、そうなんや。
うん、
なかなか久しぶりに。
楽しかった。うん、
そうか、もう、うん、昔の友達と、
そうそうそう。
音楽やって、
そうなんですよ。
酒飲んで。
酒飲んで言うて。
最高の休日やな。
そうですね、よかったですね。
ええ、
そんなこともありつつ、うん、まあ、その意識の感じ感覚が久しぶりに元に戻ったなって思って、そうそう
そう、うん、始めた頃はそうやったよな、多分みんな楽器ね、うんうん、
まあ、だって書き鳴らすのが楽しくて、
うん、
その楽しくやるためにお酒飲んでスタジオ入ろやみたいな感じは大学生自分やってましたもんね、僕も。
そうやな、
うんうん、
なんか飲みと、うん、そのスタジオのセッションと、うん、その後の居酒屋って一緒
一緒やったっすね。
そうそうそう、
うんうん、
確かにそうやわ。
まあ、音楽のね、演奏活動の原点ってそこなんで、
うん、
まあ、そのね、そういう楽しみ方もありかなと思いますけどね。
そうやね。
うんうんうん、
そうやわ。俺もだって、学生の時の、うん、あれ、スタジオでも前でも、やっぱり、うん、なんちゅうの、コンビニで、
うん、
発泡酒買うて、キリンの、キリン茶は朝日の本生買うて、うん、飲んでから、やっぱ行ってましたからね。
うんうん、まあね、そうですよね。
飲まな、なんか、アイデアなんか出てけへんから、みたいな。飲まん方が出るに、出るに決まっとるっちゅう
から。プレイのクオリティはやっぱりね、飲まないとね、飲まへん方が良かったりしそうですけどね。
そうなんですよね。
あ、でもよくよく考えたら、自分たちのバンドの演奏にそこまでクオリティを求める人もおれへんからええのかなって思って妙に納得しましたね。
ああ、この前やった。
そうそうそう、
やった。同窓会的な。
うんうんうん、
ああ、そうやな。
うんうん、
なんか、久しぶりに集まって遊ぼうやっていうのが、イベントの趣旨、なんかもしれんからね。
うんうん、そうそう、だって2回ぐらい演奏止まったからね。
ステージの上で。
ステージの上で。もう一回やりますとか言うて。
すごいな。
そんなライブ結構久しぶりやったからね。
うん、なんか、ほんまに大学生の時の感じに。
そうそうそう。う
ん、すいません、止まったんで、ちょっともう一回やりますみたいな。
うんうんうん、
で、とかってやじられて。
そうそうそうそう。お前酒飲みすぎやねんとか言って、もうめっちゃなんかそういう感じの演奏、ライブでしたね、その時は。
ええー、な、たまにはそういうのな、
う
ん、
そうですね。
ええー、ななんか、俺もちょっと、やりたいな、
うんうんうんうん、
もうそっとやりたくなってきたりはしたんですけども、ええー、そうなんですよ。ああ、でもあれですよ、ちょっと全然話しちゃうんですけど、
はいはい、
やっぱさんも僕も、まあ、車運転するんですけど、
はい、
なんか、車乗るから保険カロテーブルが、うんうん、何保険自動車保険みたいなのあるやんか、
うんうんうん、
あれのなんか、うん、査定が、
うん、
これ取ってんのこれ2019年の暮れぐらいなんですけど、もう多分これをアップしてくるのは、
うん、
5G が、うん、おそらく日本国を席巻してる頃だと思うんですけど、
5G の時代になってるっすよね、多分公開時期ぐらいは
ですね、うん、で、なんかなんていうかな、こう、ハンドル操作とか、ブレーキのタイミングとかが、
うん、
全部通信回線を通って、記録されるらしくて。
うん、わぁ、すげえな。
で、こいつ運転荒いわってなったら、保険料がバーンって上がったりとか、
へ、
とか支払い額が下がったりとか、
うん、
もしなんか万が一あった時に、なんかなったりするような時代が来るらしいんやんか。めっちゃ怖いなと思って。
怖いですね。
うん。
今ってバスの運転手とかってこう、ドアを、 あの予定外のとこで開けたら確かバレたりするんですよね今って。
え、そう。
止まったりとか停車とかしても全部記録に残ってるみたいで。
マジで。
だからその運転内容を監視されてるっていう仕組み自体はプロのところではあるみたいなんですよ、どうやら。
あ、そうな
の。聞いた話ですけどねこれ、ほうほうほう、あのほんまかどうか分かんないですけど、あの今裏取ってなくて誰かに聞いた話今言ってるだけなんであれなんですけど、
ほう
ほう。でもそれみんなでも、そうか、ネットが発達するとそういう感じになるのか。
そうそうそう、
データが、うんうん、
なんか、5G の、その、情報の、その、なんて、回線上の動くスピードとかが、2時間の映画を3分でダウンロード完了するらしいで。
へ、
だからもう、全部莫大な情報が動き回るから、
ああ、なるほどね。
えらい時代がやってくる。
で、それ通信速度が死ぬほど速いってこと？
死ぬほど速いと思う。
で、多分 5G やったら、その通信の帯域もめっちゃあるから、混みにくいんでしょうね、きっと。
と思う。今、うん、あの、回線が複層することって、まあ、まずないやろ
う
から。
そうなんですね。うん、え、じゃあもうその明けましておめでとうメール送ろうと思ったら送れへんかったみたいな、うん、もう今あんまないんかな、あの 5G になったらないんかな、
まあないんちゃうかな、
昔なかったんですかそんな、
なんかなよ朝じゃない、多分な送信の日時間見たら0時何分やのに、
うんうんうん、
届いた夕方とか、
あ、そうそう、ありましたよね、眠しって、そう
16時間遅れとかな、こ、うんなザラやったもんな、
今ないっけそれって、今の時点でもないっけ、今の 4G 時代やってないっけ、
今はでもどうなんやろう、あー、わからんなー。Wi-Fi でやっとったらそうでもないんかな。家の自宅とか、そういう、うん、なんか、あ、でも人が一気に回線使ってなかったら、う
ん。昔ってみんながみんなキャリアメール使っとったでしょ。
あ、そうですね。
だからキャリアメールが混雑するみたいなのはあったけど、今って、いろんな形式ありますもんね。その、パソコンのメールとかでも。うん、ね、同じ会社のドメインを使うっていうのが昔ほど多くないから、
ああ、うん、そうかそうかそうか、
どうなん、今あんまないんかな、
今はでもどうなんやろな、
うんうんうん、そういうの昔ほどなんかそんな明けおめメールがつながり、まあもう明けおめメール自体送んないくなっちゃったから今は僕、
あ、そうや、俺も送れへんもん
ね、どんどん、あ、だから実際どうなんか分かんないですけど、
うん、なあ、えらい、
そうなんや、え、監視されるっていうの、例えばこいつスピード出しすぎやなっていうのがバレたりするってことですよね。
なんか、その保険の支払いとかの査定になった時に、うん、そう、例えば事故を起こしましたと。
うんうん、
で、まあ多分、9対1や8対2やみたいな、多分その支払いの査定みたいなのを保険会社とかやると思うんだけど、
うんうんうん、
その、たまたま普通に普段運転してんのに、うんうん、今回不幸にもこういう事故に、
うんうん、
あの相手方の不注意であったって言ったら、うんうんうん、それは情状酌量の余地があるから、うんうん、多めに払いましょうってことになるし、
うんうん、
普段から荒っぽい運転してるやつとかだったら、うん、こいつこんな運転してんねんからそれは事故起こして当然やろ、なんでこんな満額払わなあかんねんみたいな、うんうん、言い訳が、
あ、なるほどね、
保険会社側にもできてしまうん
ですね。あ、でも便利ですね、その保険会社的にはそれ
的には便利だと思いますね、
うん、でもどうやって荒っぽい運転って判断するんやろ、
この 5G の回線がつながると全部その情報がこうペッペペッペッ飛ぶから、
情報って映像とか、
あ、ね、こうブレーキを踏んだ履歴とか、
うんうんうん、
ハンドルのこう急
なんか、ああ、そんなんで分かるんやね、
全部つながるから、
うん、そっか、
うん、Wi-Fi とか なくても、うん、パッパッパッパーとつながっちゃうから、うんうんうん、
そ
からしいよ、
そうなん、あのカメラの映像とかそういうのとかもあれなんかな、据え、うん、据え置きでなんかあったりするんかね。
あっちは多分映像は映像で残しといて、
うんうん、
で、多分その裏付けとか、うんうん、そのバックボーンを取るのに、
うんうん、
あの、各ドライバーの運転技能の、そういう履歴とか癖とか、
うんうん、
特性が、あの、分かってると多分審査とかは早くなるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
早くなるし、より正確に。
うん。
うん、
そっか、まあ、便利なんですね、それって。怖いけど。
怖いけど、そうそうそう。
僕めっちゃ安全運転早いから、
そうや、ヤブさんめっちゃ安全運転やもん。
俺結構、あれでしょ、あの、無難で上手な運転するでしょ。
スピード出さへん。
そうでしょ。
めっちゃ安全やん。
軽自動車しか俺、あの、自分でも、あの、運転普段せえへんから、
うん、
だから大きい車乗った時も、もう、うん、そんなに速度出せないんですよ、もうその癖で。
ああ、そうだよ、
うんうん。
俺もあんまりスピード最近っていうか、もう、うん、免許取った頃はそれこそ出しましたけど、うんうんうん、もう今はもう全然やな。
うん、
怖いね、
うん、
スピード出すんが。
そうそうそう。
ほんでもうなんかバーって煽られたら、もう先行ってやって。
そうそうそう。
でも止めてスーって言ってもうたりとか、
うんうんうん。
なんか飛ばしても飛ばさんでもあんま変われへんねんよな。
あんま変わんないみたいですよね。
うんうんうん、だって高速乗っとっても、例えば僕なんか大体100キロぐらいで、高速80から100ぐらい走るんですけど、
うん
うんうん、あれ120とかで調子乗って走ってもあんまりね、つく時間変わらないんですよ。
うん。そうっす。なんでしょうね、きっと。
そうそう。で、めっちゃまくろう思ったら、150とか60で出さんと、まくれないんですけど、
あ、
まあそんなん出したら、まあ一発アウトですから。
そうですよね。うん。 怖いしね。
そうそうそう。
でも結構田舎道とか超飛ばしてる人いるじゃないですか。
ああ、いますいますいます。
夜中とか、うん、僕よくそのこの辺りだったら武田尾とか道場とかあの辺りの山とかは結構、うん、そういう人にこう後ろ突かれたらビビるんですよ。ビカって光らしてブーンってくるから。
あれなんか走り屋さんとかの類なのかな。
いやでも地元民って割とそのこう山道こうくねくねのところって普段その付近に住んでないとやっぱ慎重に走るじゃないですか。
ああそうですね。
でもあの、ま、ずっと住んでる人って感覚分かってるから走り屋さんの類じゃなくてもそこそこスピード出す癖がついてるんですよね。
ああ
だから地元民はやっぱ速いっすよね。すごい。
そうか、そこの道とか慣れてはるから、
う
ん、
そうそうそう、
大体こっから人来るやろとか、そうそうそう、なんか障害物あるやろとか、
あるやろって分かって上で走らはるんですけど、で抜かしてほしいにも、あ抜かしてほしいなと思ってるけど、田舎道って結構その抜かしてもらうスペースがなかったりするでしょ、あれ、う
ん、ないですね。
そうなんですよ。
速道の細いあれしかないから、
うんうんうんうん、その時に僕も気持ちいつもより無理してこう速度出してるんですけど、これ怖いねんなって思いながら、
さ60出しても怖いもんな、
うん、怖いとこありますもんね、いっぱい、うん、あれなんとかならんもんかね。そうなんですよ。もうあれ、うん、あれなるとちょっと僕マイペースに走れへんくて、ちょっとビビっちゃうから。
ああ、来ると怖いもんな、うん。
結構ビタ付けされるともね、あの、焦っちゃいますからね。
うん。
あの、後ろの車ってそこまで意識してなくてもビタ付けしてくる車もいるもん、なんか。
あの、車間距離狭い人っているもんな。
いるいるいる。うん。
確かに怖いよな、う
ん。
ね。
それが悪気がないのか悪気があるのかわからんと、こう大丈夫かなって思ったりするんですもんね。
そうやな、うんうん、それは確かにあるな、うん
うん、そうそう、まあそういうね、そういう運転にはそうやって見てほしいですけどね。そうやって、
あ、そうです、
ね、保険会社にもこれビタ付けしとんなっていうのは分かったらね、いいけど、
でこう履歴がしっかり残って客観的な指標として残ってくれるんであればいいんかなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
いや分からんで、こんなん出る頃だったらもう自動運転とかほんま実現しとるから、
まあね、
俺らハンドル握らへんかも分からへん、
うんうんうんうん、
乗って昼寝しとったらついとるとかな、
ね、
あると思うね。怖いな、
うん、
怖い時代やで、これ。
自動運転ってもうすぐ慣れるもんなんかな、あれって。
わからん、俺はでもまだ乗ったことないから。
うんうんうん、あれってもう、その、今の時点でも自動運転がやってる国とかってあるんでしたっけ？ないんでしたっけ？
なんか、どれを、ニュースとかでアメリカのどっかで自動運転を今試験的になんかやろうとしてるみたいなのはあったりし、うんうんうん、っていうのは見たことあるけど、う
ん、なんか自動運転で初の死亡事故みたいなのってちょいちょいニュースで流れてるイメージがあるんですけど、
あ、流れてますね。
あれって一般的にこう解放されてるもんなんかな、それとも実験的にやってる時に事故ったのかな。
あ、どうなんやろ、実験的なんじゃないんかな、うん、うん、
今このね、まだあんましその多くサンプルが多くない中でその自動運転に乗る人って怖いやろな。
怖いと思う。
うん、レーシック出始めの時にレーシック受ける人もすげえなと思ってたけど。
あ、最初な。
うん。
あれ、レーシックもだって、そろそろデータ集まってきてるやんか。
うん、そうなんですよね。
あれ、何年やったっけ、なんか、うん、その、目に異変が出るか出えへんかって、そのデータの母数が集まるのに2、うん、30年かかるらしいね。
あ、そうなんですね。
うん。だこれ、撮ってる、あと15年か20年したら、うんうんうん、多分その、影響が出るんちゃう
かな。ああ、そうなんですね。
うん。
実はこんな不可避な影響がありましたとかってあるかもしれないもんね。
あるかもわからないですよ。うん、だって眼科医は絶対レーシックせえへんって言うもんな。
そうなんですよね。
なんで健康な目を削んねんっていう。
うんうんうん、
そうやな。なんか、なんか僕もその目めっちゃ悪いから、うん、レーシックしようかなとかって結構考えたことあって、
うんうん。僕も興味はあったんですけど、もう怖くて僕できないっすね。うん、あれは、
うん。あれな、多分ない。俺らもうこの年になってるやんか、うん、今からやったらやらん方がいいと思うね。
うんうん
うんうん、あ、ちゅうのもその、俺5、6年前に、おかんが、うん、うちのおかんも俺よりまだ目悪いねんけど、
うんうん、
あんたレーシックしようかなとかって言うとって、う
ん、あ、お母さんがしよレーシックに興味あった時期があるんですか。
そうそう、ほんでどんなにしようって、あんたどんなにしようって、でその金額見てもそのめちゃくちゃ高いあれでもなかったから、
うんうん、
ちょっとやろうかなって、そのコンタクトレンズしたり、うん、メガネも老眼鏡かけてとかもう面倒さえ言ってたから、
うんうんう
ん、ほんでなんかそのレーシックしたらこうなんていうか、まあ光にようになったり、うちのお母さんも目光あんま強くないから、
うんうん、
ただし普段から眩しい眩しい言ってるから、うんうん、そんなし眩しい言うてるやつが、うんうん、もう目削ったらも余計わかんなるでと、
うんうん、
しかもなんかドライアイにもなりやすくなったりするから、
うんうんうん、
しょっちゅう目薬やみたいな、
うんうんうん、
ああそうかって、でなんでその迷っとった時にしばらくしたらこう目が視界に白い点々みたいなのがちょっとずつ出るようになって、
うんうんうん、
なんか見えにくいな思って病院行ったら白内障が言われて、
うん、ああそうなんですね、
で白内障になったらこう角膜を一枚こう削ったりせなあかんのかな、うんうん、なんかでそれを何だろう、 白内障用に僕らは角膜を置いとかないといけないんですよ。
うんうんうん、なるほどね。
で削りすぎると白内障になっても手術できないんで。
あ、そうなんですね。
うん、でそのレシックどうのって言っとったしばらくしてから白内障になってこう手術せなあかん言われて、うん、うちおかんそう言うとったから、
なんか半日とかで帰ってくる手術でした
って、ね、あ、そう、う
ん、されたんですか手術。
あ、うん、うん、視界がようなったって言ってたから、うんうん、ほんまやレシックって切らんでよかったって言うとったけど、
なんか白内障なのか緑内障なのか分かんないですけど、僕も周りのその大人の方々が、うん、手術して帰ってきたら視力良くなってるケースって結構あるっぽいですよね。
ああ、多分あれなんちゃうかな、白内障の手術とかで行って、うん、角膜ちょっといじると、うん、結果レーシックなっとったんかな。
ああ、レーシックっぽくなんのかな。
かな。
メガネやめた喫茶店のマスターとかいましたよ。
あ、そうなんや。うん、へえ、ほんの俺らまた来たかな。
そうなんですよ。そこちょっとチャンスあんのかなって思ったりはしましたけどね。
すげえ、俺ら、うん、では50過ぎたらメガネ取れるかもわから
ない。そうなんですよ。そうそうそう。まあ、そこにはちょっとね、僕も、ちょっと期待を寄せたりはしてますけどね。
そうやな、うん、なんかそっちのこう、多分眼科的な手術の技術も上がってくるやろうし。
うんうんうん、そうなんですよ。もうちょっと目視力が回復する劇的な、ね、技術が出てへんもんかなって、ずっと常に僕は期待してるんですけどね。
そうやな、
うん、
目と、あと、何やろう、ミュージシャンとかやったらもう避けられへんのは聴力低下やな、
うんうん、
聴力低下なんか耳とやっぱ目っていうのは、ある程度残って、欲しいなっていうのは、
うんうんうん、
足はね、下半身なんかはね、やっぱりトレーニングで鍛えるキープできる方法はありますけど、
うんうん、
こう感覚器の部分っていうのはないから、
うんうんうん、
なんとかしてなんとかならんもんかなと。
そうなんです。あの最近僕そんでそれで言うと、うんうん、一回その耳垢除去っていうのを耳鼻科にやりに行ってみたいなっていうふうに思ってるところなんですよ。
耳垢除去、あの耳掃除のちゃんとしたやつ。
そうそうそうそう、耳掃除のちゃんとしたやつやってみて。
そうなんの。
って、うん、だからあの普通になんかネットで見てたら素人がやると、
うん、
結構その耳かきを耳に入れてゴソゴソやってると結果耳垢を押し込んでるケースが結構少なくないんだそうです。
あ、そうなんや、
うん、で僕もたまに寝ててなんか耳に違和感あるなと思って耳見たらとんでもない大きさの耳垢が出てくることがまあまああって、うん、半年に1回ぐらい、
うん、
こんなでっかいのあんのみたいな、
うん、
っていうのがあって、まあ、多分僕の耳うん、結構奥にもしかして一時期 ずっと 耳掃除しまくってた時期があって、
うん、
でそれでも耳掃除してもしても全然耳垢がどんどん出てくるなっていう時期があったから、
うん、
結構押し込んでもうてんじゃないかと。
ああ、こう取る過程で。
そうそうそう。
ほうほうほう、う
ん、なんでね、なんで、ちょっと、そういうのも行ってみようかと思ってるところなんですよね。
それでも取れたらめっちゃ、あれちゃん、聴力戻るかもわからへんな。
なんか塞がってるかもなと思ってて、うんうん、なんか、はい。一回、僕、突発性難聴になった時に、検査に行った耳鼻科で、一回その耳掃除してもらったことがあるんですけど、
はいはいはい、
その時、まあ、あれですけどね、まあ、その時も耳、綺麗になりましたもんね。
はあ、聞こえ方とか、取り方とか全然違うの？聞こえ方違う？その耳垢の取り方って違うの？
耳垢の取り方、なんかね、僕がやった時は、なんか、溶液、なんか液体みたいなのを右の、耳の穴の奥に入れるんですよ。
ほう。
じゃあ、泡みたいなのがブクブクブクってなって、
ほう。
それで耳垢を湿らした後、なんか、こう、吸い取るみたいな感じでやってたんちゃうかな。
あ、そうなんや。
うんうん、
その鼓膜の手前ぐらいからもう吸えるってことか。
そうみたいですね。
あ、そうなんや。
で、その時も多分耳の聞こえ方だいぶ良くなってるやろうなと思ったんですけど、
うん、
その時自体が僕、耳鼻科に行ったのが、その耳が聞こえへんで行ってるから、
あ、
その耳、で、結局その、僕は耳垢が原因でその時突発性難聴になってたわけじゃなかったんで、
うん、
まあ、聞こえへんから、その、よう聞こえるようになったかどうか分かんなかったんですよ、その時って。
ほうほうほう。
その、聞こえへん側の耳垢をめっちゃ綺麗に除去してもらったんですけど。
うん。
それでも、その、突発性難聴、別の要因で聞こえへんかったから。
ええー。
そうなんです。今やったら、まあ、その、それなりにある程度回復して、まともに聞こえてる状態やから、
うん、
今ちょっと耳垢掃除したら、クリアになったりせんかなって思ったり。
違いが、その、うん、なんていうの、掃除前と、掃除後で、なんか違いが分かるかも分からへんね、
う
ん。
そうなんですよね。今やったら多分気がつくかもしれないと思って。
おお、う
ん。なんか調べたら、なんか普通に1000円ぐらいでやってくれるみたいなんで。
あ、そうなんや。
うん。
へえ。
そうなんですよ。今ちょっとそれに興味がある時期なんです、僕。うん、
マジっすか、
うんうん、
ええー、なぁ。いやでもだって、その、オフィシャルな耳掃除って僕もしたことないですから、
うんうんうん、
やってみたいですね。
そうそうそう。結構ね、そうそうそう。だから素人はあんまり、なんか、 ネットで読んだ記事によると、うん、基本的に耳垢って耳掃除せえへんでもそのご飯噛んだりとかするあの振動でどんどんその前にとか外に出てくるような仕組みになってるらしいんです。
あ、そうなんや、
うん、だそれがなんか耳かきとかで押し込んでるとそこが詰まって、うん、どんどんどんどん奥に溜まっていくような感じになる人もいるみたいで、うんうんうん、僕もしかしてその可能性あるんじゃないかなと最近ちょっと思ってきたんですよね。
はあ、うん、俺よう耳かきやんねんけど、うん、ほな押し込んでもうてる可能性が、
いや、には押し込んでもうてて気づいてない可能性は結構みんなあるみたいですよ。
そうなんや、うん、へえ、俺そのジェル流し込んでブクブクさせて引っ張ってみようかな、うん、
そうなんですよ、それやってみたくて、
うん、そうなんや、なんかちょっと感想をお伝えしたいですね。今度耳きれいになった言うて。
そうそうそう、今自分的には結構ホットなトピックなんですけど、それが、うん、
マジっすか、うんうん、これなんかちょっと次楽しみにしてますよね。次通る時に、ね、耳、
うんうん、
きれい、ほんまにきれいになった
なったって言うてね、うん、はい、
いいなー、そうか、
そんな感じですね、
マジっすか、
まあいろいろね、
はい、
技術も進化していくんでね、
そうですね、
これから、ね、これからどうなっていくかみたいなのも楽しみなんです
ね。楽しみかもわかんないですね、うん、そう、耳きれいになったら美濁音もきれいに聞こえるかもわかんない
んで、そうですね、はい、
前でこれ
ちゃんと気づけるようになるかもしれないんでね、
そうですね、やっぱりきれいな耳ときれいな心で、
はい、
いろいろやっていきたい
なと、やっていきたいなという感じで、
そうですね、はい、という感じでしたかね。
そうですね、そういう感じでございます、はい、
はい、今日は、山崎と
ラブでした。
失礼します。ずっと好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな